イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは白石浩二監督です。2009年に公開したテケテケ2についてたくさんの裏話を聞いてきました。ぜひお聞きください。イナホレイディオ
があなたの脳天を直撃する。
ありがとうございます。はい、今のは何ですか。
いや、なんか予告編風に、
予告編風に
入れると面白いかなと思って。
ありがとうございます。
思いついて言ってみました。
ありがとうございます。
特に意味はない。
びっくりしました今。はい、皆さんこんにちは。ものすごい暑い日が続いておりますが、皆さんお元気でしょうか。今日はですね、おなじみの白石浩二監督にお越しいただきました。
はい、毎度毎度白石ですいません。白石浩二です。外はもうセミがギャンギャン鳴ってますね。
鳴ってますね。はい、
いや
ー、いつも白石さんありがとうございます。ちょっとここのところまた死ぬほど暑いですけど、大丈夫でしたか。
今なんとか、
はい、なんとか。外は散歩されてるんですか。
散歩？
なんか前コロナの時
ウォーキングですか。ウォーキングは今ちょっとやってないですね。
さすがにちょっと暑すぎますもんね。
はい、まあ外はでも、まあちょいちょいは出てますけど、そんなに長いはしてないので。
あれじゃあ最近のお出かけはあのシネマス恒例のあのイベントぐらいですか。
遠方はまあそうですね。はい、
あのシネさん、あの
シネマスコーレで優勢からの物体 X の、まあ、はい、デジタルリマスター版の、ね、リバイバルされてたやつの版権がもう切れるので、
はい、
その最後の上映というのに私あのスクリーンで見たことなかったので、
あ、
どうしても見たくて、それでちょっと行って、まあ、ついでにトークもしてきたという感じですね。あのリモートですけど、あの行ったんですけど、
はい、
舞台には立たずに映写室から、
映写室から
あの配信でスクリーンに映し出してやりました。
坪井さんはどこにいるんですか。
坪井さんも映写室のちょっと離れたところですね。
あ、じゃあと舞台で遠くはしないってことなんですか。
そうです、そうです。一応あのお客さんがやっぱり気にする方がいるっていうことで、はい、念のためで。
試合さんこれで何回目ですか、見るの。
舞台 X ですか。
はい、
いやー、でもそんなには見てないと思いますけどね。でも
10回は行ってますよね。
10回は見てると思うんですけど。
そうですよね。
そんな50回とかそういう回数、あのファントム・オブ・パラダイスはもしかしたらそれぐらい見てるかもしれないですけど。
じゃあ一番人生で見てる映画はファントム・パラダイス。
一番見てるって言ったら、でもジョーズかファントムか狂い咲きサンダーロードかでしょうね。
そうですよね。その3つお好きですもんね。ちなみにあの、お客様の、ね、年齢層ってやはり高めですよね。はい、女性っていらっしゃいました。
あ、その舞台 X ですか。はい、ああ、いや、もちろん年齢は高めで、女性も少しいらっしゃいました。はい、ただ、まあ、やっぱりそんなに若い人は来てないですね。
まあ、そうですよね。
そんなに年老いた人もやっぱ来ないですけど。
あの映画って何回か見るとやっぱちょっといろいろ気づきがあるんですけど、最後はやっぱりちょっとあれ、主人公はあれ感染してるのかっていうのはなんかいろいろ思いあります、試合さん。
いや、主人公はだから感染はしてないですよね。ああいう行動を取るってことは、だから対する黒人が、
はい、
最後に残った黒人がだから感染というか、
あ、
乗っ取られてるかどうかっていうので、まあ、どっちの選択肢もお客さんは
なるほど
考えられるので、まあ、そういう終わり方にはしてますよね。
なるほど。ちなみにあの 2というかあれご覧になりました、何でしたっけ、
ファーストコンタクト。
ファーストコンタクト、
はいはいはい、
あれはどうですか。
あれは全然ダメです。
全然ダメですか。
全然ダメです。もう印象にも残ってない。
そんなにダメですか。
は
い、
全然ダメでした。私は
結構好きだったんです
よ。稲穂さんはね、まあ、そういうのも好きなんで。幅広いですからね。だいぶ緩い作品もお好きなんで、全然。
ファーストコンタクト僕大好きっていうか、まあ、もう面白いなと思ったんですけどね。
いやいや、ブッダ X っ がやっぱりあって見ちゃうんです。いや、ブッダイクスなくて見たら、まあ、ほどほどの作品だとは思うんですけど、やっぱりブッダイクスがあって見ちゃうとどうしても、あ、ここまでしかできないんだってやっぱ思っちゃうんですよね。
あ、そうですね、ちょっとそうですね、わかりました、ありがとうございます。シアさん、最近はあの映画館は行かれました？あのその何でしたっけ、あの あれ以降ですね。
そういえば地獄の黙示録を、
え、あれまたやってるんですか？
あの新聞芸座で3日間だけやってて、あのファイナルカットってやつを、
え、池袋で、
はいはい、池袋で、あの、おとといぐらいかな、見ました。
え、あれ、ま、え、ってことは夜ですか、それとも昼間ですか？
それは1日3回やってて、はい、昼の回ですね。
ファイナルカットってことはまた3時間ぐらいあるんじゃないですか？
そうですね、3時間ちょうどぐらいの作品です。
うわ、
前の何でしたっけ、超特別完全版かなんか忘れましたけど、はい、前のやつの方が長いんですけど、あの今回はもうちょっと尺はタイトになってて、あのなんかちょうどいい感じでしたね。
ああ、なるほど。
ただまあ、あのご覧になった方は分かると思いますけど、あの割とこうね、あのダラダラした映画なので、はい、割と寝ました。ただやっぱりあの低音がすごい響いて、良かったですけどね、はい、どうしてもまた劇場でも見ておきたいなと思ったので。
あの地獄の黙示録の登場人物と誰がお好きですか？
それは川津大佐です。
みんなそうですよ、
はい、
あれロバート・デュバルですよね、確か。あれ、
いやいや違います、あのマーロン・ブランドです。
あれあの
ロバート・デュバルは多分あの途中に
出てくる、
出てくる人だと思いますけどね。
上半身裸でなんか 頭おかしい、なんかジョーカーみたいなのいますよね。ナパームの匂いがいい。
ああ、はいはいはいはい、はい、あれを流しながら攻撃する人ですよね。
そうですそうです、
サーフィン好きの。
そうそうそうです。カーツ大佐はマーロン・ブランド、
ね、カーツ大佐はマーロン・ブランド、俺はマーロン・ブランド、カーツ大佐が好きです。あのでっぷりと太った体で
ものすごい太ってますよね。そうです、地獄の黙示録面白いですよね。
まあ、あんまり面白いとは思ってないんですけど。
そうなんですか。
ただやっぱりなんか見るべきところとか、はい、あのいろいろヒントになるところとかはあって、はい、まあ、今回もちょっと見てて、
はい、
ヒントになることはちょっともらって、
はい、
よかったですね、だから見て、はい、
地獄の黙示録って、まあ、ものすごい大変な撮影だったっていろいろ逸話がありますけど、関係ないかもしれないですけど、品井さんの中で一番大変な撮影って何ですか？
一番大変な撮影、もしかしたらあの朝が毎日いつも早かったのは、実は今日扱うテケテケが一番。
ああ、そうなんですか。
ええ、
テケテケって朝早く集合だったんですか？
多分朝5時台の集合、毎日5時台の集合みたいな感じだったです。
毎日5時台
?545 とか。で多分毎日、
じゃあ新宿とかに集合で。
そうですそうです。
うわ、545出発、
渋谷とかで。
それってでも来れないスタッフいますよね。
なんとかしたんじゃない、
なんとかした。545
あれ違ったかな、6時台だったかもしれないですね。6時台だったかもしれない。ごめんなさい、ちょっとそれは私の記憶違いだったかもしれない。1時台出発っていうのを、まあ、普通だったらこうバランスよく配置するじゃないですか。
はいはい、
とにかく毎日6時とか多分6時半とかの間の出発で、
うわ、
それでみんな疲れちゃって、でチーフがこう切ってるじゃないですか、はい、スケジュールを。
チーフ助監督さんが
チーフが、
はい、
遅刻しましたからね。
あ
ーチーフが遅刻して出発して、
はい、あ、じゃあ電車で来いと。
なんか多分連絡が取れなくて、で現場に、まあ、直接来て、はい、しばらくしてから黙って現場に入ってきて、一言も何も謝らない
。よくそれをよく覚えてますね。
でもなんか他のちょっと失敗をしちゃったスタッフには謝れよって言って俺に謝らせてましたけど、
でもその
自分はって内心すごい思ってました。
そのチーフ助監督の方が、はい、は謝らなかった。
そうですね、誰にも謝ってなかったですね。ただ、はい、もう影のようにいつの間にか現場に、
はい、
もう入ってきてます。
なるほど。よく現場にカメラマンさんとか助監督さんとかが遅れてきたらですね、
はい、
結構まともなっていうかあれですけど、まあ あこれちょっと遅刻して悪かったごめんって言って1万円を渡してくれて、それでお弁当豪華にするっていうのが結構僕の時は多かったですね。習わしってい
うか、全然知らないです
ないですか。結構僕の時ありましたね。あの遅刻して悪いからこれでちょっとお弁当、みんなのお弁当豪華にしてよとか、差し入れ買ってきてあげてとか言って、そういう人もいましたね。
このチーフ助監督はまあひっそりと現場に紛れ込んでいつの間にか、
なるほど、あのしれっと
しれっとで普通にやってました、
ね、普通にやってました、なるほど。ですね、そういうわけでですね、今日はですね、2008年劇場公開、
2009年ですね、
2009年劇場公開の「テケテケ」と「テケテケ2」のお話を、白石さんのちょっとご記憶の限りですね、
はい、だいぶ前なんでちょっとなかなか覚えてないこともあったんですけど、
ちなみにテケテケとテケテケ2はこれも同時に撮影ですよね。
そうですね、日本撮りですね。日本撮りっつってもなんか内容があんまり被ってないんで、はい、まあただ日本一緒に撮る、
日本一緒に撮る
感じです。
日本合わせて2時間ちょっとぐらいですもんね。
そうですね、1本が70分ぐらいなので、ちょっと尺が足んなくなっちゃって、あ短くなっちゃって、
あ本来はもっと長くなる予定だった、
多分もうちょっと長めの予定だったと思うんですけど。
ちなみにその2本で撮影期間どのくらいでした？
覚えてないんですけどね、まあでも2週間以内でしょうね。でも多分
これ2週間きついです。
2週間ぐらいじゃないかな、3週間はないと思いますよ。3週間っつったらだって地獄少女とかサラコバサスカヤコの撮影期間です。
確かにそうですね。あそっかそっか、サドコバーサスカヤコも3週間なんですね。
3週間ですね。
じゃあ2週間ぐらいか。じゃあ本当撮休1日あるかないかぐらいですね。
そうですね、あったとは思いますけど。うわきついな、
これ撮影してで編集して劇場にかけて、はい、劇場ってどこでやってたんですか？
劇場はキネカ大森が、あ大森でやってましたね。そこで舞台挨拶した記憶があります。
舞台挨拶女優陣みんな来たんですかね？
来てたと思いますよ。
僕改めて見たんですけど、かなり今考えると豪華なメンバーで。
そうですね、だから自分はそのもちろん女性のことは好きなんですけど、はい、なかなかそのたくさん現場に女性がいるっていう、
はあ、なるほど、
ことがあんまりなくって、テケテケがそういう初めての現場だったんですよね。
アイドルものっていうか、
まあ、女性たちばっかりが出るっていう、まあ、男性も出るんですけど、添え物的に男性も出て女性たちメインの話っていうのが実は初めてだったので、まあ、現場に行くと若い女性たちが、はい、可愛い女性たちがたくさんいるっていうのは、
いますよね、
すごくなんか精神的にこう、はい、気分が良かったですね。
あ気分が、白石さんは気分が良くなる、なんか、そうですね、なんか緊張しないタイプですか、白石さんは？
いや監督だから別にね、なんかプレッシャーを与えてくるような人たちばっかりだったらそれは緊張するでしょうね、はい、さんが別に、そういう子たちではなかったんで、楽しいなと思いながらやってました、
はい、ちなみにこの時が多分35歳ぐらいですか、白井さんが。
そう、撮影が多分2008年なんで、
すごいな、
それぐらいですかね、
すごいですね。その年でこんなたくさんの女優さんを演出するってすごいな。
いやまだこんなんかっていう感じでしたけど、確かテケテケってオカルトとグロテスクは撮影済みで、
はいはい、
でテケテケ確かなんか同じ年ぐらいに集中してか短期間に集中してこのオカルトとグロテスクとテケテケがあったような気がするんですよね。
あじゃあそのあたり少し集中してたんですね。集中して大変な時期だったんですね。じゃあ
テケテケだけすごくそういうこうなんですかね、オリジナリティがあんまりないっていうか、企画性の方が高い作品ですね。そのオカルトとグロテスクに比べると。
あれですよね、アートポートさんって、はい、オカルトとかと一緒でしたっけ？は違いましたっけ？
違います違います
違います。あ違いますか、
アートポートは俺はやったのは、あとは超悪人だけです。
精神の、あそっかそっかそっか、はい。ちなみにこのテケテケは、
はい、
もうあれですか、どういう企画開発だったんですかね？
これはだから、最初は2があるという話ではなくって、
一本の映画にする
って
や
ったんですか。なんかテケテケやりませんかっていう話で、まあ、アートポートの佐藤さんってプロデューサーに、今はいないですけど、はい、プロデューサーに呼ばれて、
はい、
でやってて、で脚本でそのこの人を入れてくれっていうので、悪本さんっていう人に入ってもらってて、
はいはい、
向こうのチョイスですね。で、まあ、時々その向こうの代表の人とかも入りながら、
はい、
まあ、脚本の打ち合わせを重ねていったっていう感じですね。それでなんか割とそろそろ撮るかっていう感じになって、
はい、
日本撮りができないかっていう話になった。
あ、いきなり。そうです、そうです。いきなり1と2にしよう
って。今からですかみたいな感じで、で無理やり考えて、
はい、
まあでも1はなんかもう あれなんですよね、見れば分かるんですけど、なんかリングっぽい、その
そうですね、
要素がちょっとあって、
あ、確かに
謎解きとその次元装置っていうか、
あ、
時間を区切って人が、まあ、襲われて死ぬみたいなことなんで、まあ、リングみたいな話をやってくれって、要はそういう感じで言われて、話を考えていったんですけど、まあ、2はそこからちょっとこう離れて、ガラッ
と変わりますよね。
まあ、割と私がやりたいことをちょっとやらせてもらったっていう感じですね。まあ、女性たちばっかりの世界での、まあ、嫌なやり取りがあったり、あとはその、まあ、復讐の話っていう、
ちょっと2なんですけど、はい、アダに似てますよね。
まあ、女性たちの話っていうのにちょっと似てるかもしれないですね。あと友情も
入ってるし、そうですね、いじめと友情と、
はいはい、
あの辺がアダっぽいなと思って、これ、すみません、やっぱりじゃ直前でそう変わっても脚本でちなみにやっぱり2つするんですよね。もちろん1冊じゃないですよね。
1冊じゃなかったと思います、
ね、あ、なるほど。で、あんまり予算は高くない。
予算はそんな高くないです。
あ、
は
い、大変だな。で、これなんでテケテケなをテーマにしたんですか。あれってなんか当時なんか有名だったんですか、テケテケって。
プロデューサーが多分その、まあ、都市伝説系の企画でやりたいんだけど、その中でテケテケはまだ手つけられてないっていうので、ただネームバリューはあるから、
はい、
まあ、口先女みたいなもんですよね。だからみんな知ってるからテケテケやれば、まあ、うまくいくんじゃないかっていう、そういう安易な考えで。
これは噂話なんですかね。僕全然知らなかったんですけど、
テケテケはそうです、都市伝説です、はい、
下半身のない女が、
下半身のない女が
はって襲ってくると。
はい、
ワンの部分の呪いを解明する部分はもう全部空想の話なんですか。
空想の話です。
あ、じゃあテケテケっていうのは別にその出生っていうのはもう完全に分からず、
そう、もちろんそのいろんな噂があるんで、そういう話の出どころに関してもいろんな噂が口先女と同じようにあるんで、そういうものをもちろん織り交ぜてはいますね。
なるほど、
はい、実際の噂話を。
あと、まあ、今回こうテケテケテケテケ2っていう企画が決まってから、キャストさんがものすごい僕からしたら、まあ、豪華というか大好きな女優さんがたくさん出てるんですけど、
は
あ
は
あ、これもプロデューサー陣が続々と決めてった感じなんですか。
そうですね、私の意見は特に
あないですか。この人がいいみたいなのはなかった
んですか。ないと思います、
はい、その当時多分結構来てる女優さんだと思うんですけどね、僕山崎真美さんも結構大好きだったんで、
あ、はいはい、
かわいいなと思って。大島優子さんはまだ爆発ヒットする前だったんですかね、やはり
だと思いますけど、まあ、多分そのなんか総選挙とかで1位とかにはなってたと思うんですけど、まだ、はい、多分要はテレビで総選挙を放送したりとか、
はい、
そういう時期ではなかったと思うんで、
あ、
だからまあこういう低予算のホラーに出るぐらいですから、
はい、
これの前にだから電線歌、
あ、はいはい、ありますね、
原田監督の、
はい、
には出てましたけども、
あ、電線歌ってこの前なんですね。
前です、前です。であれはね、対策 で、
そうです、ね、
主演だったと思いますけど、大島さんが。
そうですね。
でただその後その何か大きいのがあるかというと、そういうことではなくて、まあ、この後でしょ、直後にこう、まあ、ブレイクしていったという感じだと思いますけど、はい、
なるほど。テケテケ1のお話をちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
いろいろと、撮影が大変そうだなと思って、ちなみに、僕今回改めて見直して血のりの量がすごいなと思ったんですよね、
はいはい、
結構白井さんの映画の中でもしかして一番血のり使ってるんじゃないのって思ったんですけど、
まあ、西村さんとこがやってくれたので、
あ、まあ、これ西村映像が、
そうですそうです、まあ、血を飛ばすのが好きなんで、
だからか、
幽霊ゾンビと、あれ裏ホラーとテケテケは西村さんにやってもらってます。
あ、そうなんですね、造形は、
はい、
なんかあれですね、キャスト、あ、じゃあスタッフ、最後のスタッフ見たら土井さんの名前もありました、ね、
なんか手伝ってくれてたみたいですね、
そうですね、はい、あとちょっとお伺いしたいんですけど、テキテキ目線の、はい、いろいろたくさんありますけど、動きがですね、いろんな場所で、
はい、
あれはカメラマンがカメラを下の方に持って走ってる、
ね、そうですそうです、
やっぱりそんな感じなんですね、はい、でそれをやはりちょっと倍速かけたりして速くしたりしてる、
速くしたりしてたと思いますね、はい、そうですね、色もなんかだいぶ変えてましたね確か、
あとテケテキが現れる前に、
はい、
みんな必ず風が吹くんですけど、
はいはいはい、
あれは現場でなんか仰ぐんですか、うちわとかで
仰いだり、あと送風機当てたりとか、
まあ、そういうのやってるんだ、
ね、ですね。あとあれなんですかね、なんですか、ゴミをこう飛ばす、
あ、はい、ありますね、
マシンあるじゃ
ないですか、ありますあります、
筒になってて、
はいはい、ありますあります、
あれをそのテケテケ側にはあれをこう顔にバーって当てたりとかしてましたけどね。
あ、なんか名前ありますね。
あとそのカメラの前はそれをこうブオーっとこう当ててましたね、は
い、カメラ前に当てたんですか。
はい、風がブワーってカメラの前には吹いてると思うんですけど、
なるほど、あ、そっかそっかそっかそっか、そうでした、
はい、
テケテケ目線の時、
そうです、何にもないとただカメラがふーって言ってるだけしか見えないんで、
あ、なるほど、そっかそっかそっか、
そういう動きを作って、
あ、じゃああれはカメラマンさんとその風を出す人が一緒に走ってたってこと
ですね、はい、そうですね、ブロワーか、
あ、ブロワー、ブロワーですね、
強めのやつを、
ブロワーだ、その、あ、その風が出るって演出はもう試合さんが、
そうですね、
あ、考えられた、
そうですそうです、うん、
なるほど。あと今回その1も2もですけど、印象的なところで立教出てくるんですけど、
はい、
あれは大変ですね、結構ずっと使ってるから、ロケ地的にも大変そうだなと思って、
ね、大きい立教ですよね、
はい、あの場所覚えてらっしゃいます？
なんかどっか遠いところでしたね。
あ、都内じゃないんですね、やっぱり
都内じゃなかったと思いますね。なんか、まあ、でも郊外のとこだったかちょっと覚えてないですけど、
やっぱりもう まとめ撮りですよね、もちろん
ある程度まとめ撮りだったと思います。
しかも夜のシーンは大変ですね。
大変でしたね。なんか
ちゃんと帰れてたんですか？
まあ泊まれないからいずれにしろ帰ってた感じですけど、
一回も泊まってない、
泊まってないですね。
初めのね、ワンのオープニングの女性が殺されるところとか、
はい、もう小島さんが、
あ、小島さんですね、
あれですよね、
小
島かな子さんですよね、
名古屋弁のなんか女性が出てきて、はい、いや、あの辺も時間かかりそうな撮影だなと思って、
そうですね、
あれはあれです、あのガードシッターの撮影はあれですよね、
はい、
例
のあれはグロテスクとか幽霊ゾンビでも使ってる
例のあそこです、
ね、はい、そうですそうです、
近くのとこです、
創価学会が近いとこ
です、ね、あ、そうです創価学会の、はいはい、
なんかあそこでもいろいろもう厳しくなったみたいで、もう、
あ、今もうダメなんですか？
ダメではないんですけど、いろいろなんか条件が厳しくて、
はい、
なんか確か地獄、なんだ、地獄少女かな、
はいはい、
地獄少女かなんかでも使おうとしたけど、
はい、
いろいろ条件が厳しいからちょっとやめときましょうって言ってロケハンもしなかったですね。
あそこ使いやすくて最高ですけどね、うん、雨の時とか。あとテケテケの走る音、
はいはいはい、
テケテケテケって、
はい、
まあこれなんていいか分かんないですけど、テケテケテケテケテケテケテケテケ
テケテケテケテケテケテケテケ
テケテケテケテケテケテケテケ
テケテケテ
ケテケテケテケテケ、
いや、あれはだから作った音だと思うんで、そういうその、まあ、こっちからの注文としては足の音と、あとその爪が伸びてるんですよね、 あの、テケテケは。だからその爪がそのアスファルトをこうクッとこうカリッとあのする音っていうのも混ぜて、あのでも重みもあってっていう感じでお願いしますっていう注文で、まあ、割とやり直してもらって作りましたね。橋
上さんすごい音にこだわられるから、
はい、
あのテケテケの腕になんかビラビラついてますけど、
はい、あれなんか西村さんの
アイデアですか。あれは
アイデアですね。なんか最初はあのバオ来訪者みたいな、あのこう本当にそれで人をザクッと切りそう
な
ぐらいまでやってたんですけど、ちょっとあまりにもあのなんていうんですかね、戦隊ものっぽい感じというか、
ああなるほど
っていう感じに、まあちょっと戦隊ヒーローものっぽい感じというか、はい、になりすぎる感じだったので、ちょっとそれはやめましょうっていう話をした気がします。
ああなるほど。試合さんが出来上がったの見て、
出来上がったのじゃないですけどね、その
イラストとかですか。
なんか、それちっちゃい模型みたいなのを確か西村さんが作っててこんな感じでっつって、
テケテケはあれは女性が演じてますよね。
長宗我部さんが、
あれが長宗我部さんか、はい、どこに出てるんだろうと思ってたんだけど、ちなみにテケテケは、はい、もちろん現場にもいらっしゃったんですよね。なんか全部グリーンなのかなっていうか、
あ、いや現場ですもん、全然現場ですね。
あ、でも合成っぽく撮ってらっしゃるシーンもたくさんありますよね。
ただその光の当たりとかを再現しなきゃいけないじゃないですか、
はい、
で、まあ、なんだかんだととにかく現場でやった方がいいので、
はい、
人物の背景には確かグリーンを置いて、
はい、
でも現場で撮ったっていう感じですね。全部現場で撮ってます。
ちなみにあの下半身なくなってますけど、はい、それは巻いてるんですか。グリーン、
それグリーン巻いてますね。
グリーンのタイツみたいなの履くんじゃなくて、
タイツだったのかな、タイツだったかもしれないです。
うわ、大変な撮影ですね。ってことは、そういうシーンがあったのかな。テケテケが歩くっていうのは、じゃあ、後ろで誰かが足を持って、
フル CG です、基本的には。
フル CG？
はい、3DCG ですね。
テケテケがですか。
テケテケが、その
走ってくるところとかです
か。引きの絵でバーって走ってるのとかはもうもちろんフル CG、 もう動き見たらもう分かっちゃいますけど。
まあまあなるほど。じゃあ別個で作ったんですね、その CG は。
そうです、まあモデリングして、その素材を長宗我部さんで撮影して写真を撮って、それで 3DCG 作って、
なるほど。じゃあ結構撮影終わった後も結構いろいろそういう素材撮りがあったんですね。結構、
まあ現場で撮ってますけどね、もちろん。
あ、そっか。
合間で、
あとは結構このテケテケなんですけど、まあ殺され方が大体全部体真っ二つにされるんですけど、はい、あれはマネキンかなんかは何台か作ったんですかね、現場に。
そうですね、もちろん
西村さんが、
じ
ゃあそれに同じマネキンに1も2も結構たくさんの人間が死ぬんですけど、同じマネキンに靴下とか履かしてスカートとか履かして、
同じのもまあ使ったかもしれない、あんまり使ってないとは思いますけどね。
あ、じゃあ結構それぞれに合わせて、
うん、
なるほどね。
汚れちゃうんで。
あ、そっか、
血をこうつけちゃうんで。
じゃあ造形物結構たくさんあったら大変ですね。
まあもともとありものがたくさんあったとは思うんで、はい、ある程度ありものは使ったんだとは思うんですけど。
ああ、なるほどなるほど。あとちょっとキャストさんについてお伺いしたいんですけど、
はい、
大島優子さんって どうでした現場では。
大島さんはまあ、うん、明るくて誰とでも、
やっぱみんなそう言いますね。
本当にスタッフから
なんか好かれる
プロデューサーまで分け隔てなく接する、本当に何ですかね、もう本当に人間的に素晴らしい人だなって思いましたけど。
なんかあれですよね、もうお弁当も一緒にみんなと食べるみたいな。
そうですね、
なんかそういうのいいですね。 演技の面では何かありました？
なんか演技の面ではまあ
これはリハーサルとかもされたん
ですか？いやしてないです、ね、
じゃあ当日に
演出して
、そうですね、
まあお任せですね基本的には。皆さん
なるほど、
まあ、時間もないんで。だからその演技があんまりできない感じの人だけ底上げはしなきゃこう大変なことになっちまうんで、そこだけいろいろ言いましたけど、あとはもうちょっと、まあ、時間がないんで、
なるほど、
お任せです。
山崎真美さんどうでした？
山崎さんもなんかのほほんとしてる感じで、すごくあの雰囲気のいい人でしたね。
当時あのグラビアで、
はい、
もう僕の中で絶大なアイドルだったんで、
あ
結構僕そうですね、テケテケは山崎さんが出てるっていうので嬉しくて見た記憶があるんですけどね。
なんかあの大島さんとあの山崎さんですごい本当になんか仲はいい感じになっててよかったですね。
じゃあ現場いい感じでしたね、そうだったら。へえ、なるほど。あとあの結構車の移動があるシーンが多いですけど、一部あれですよね、合成のシーンもありますよね。なんか
はい、結構もうがっつり合成で、もちろん運転できないんで。
ああなるほど、はい、そっか、
はい、運転は一切してませんので。
あ、じゃあそれはスタジオ借りてとかじゃなくて、だからもう
じゃなくてその辺で、
その辺で
その辺でやってますね。
え、その辺でじゃ あ, あの後ろにグリーン、
その辺、そうですね、その辺の取りやすそうなところで 夜に
グリーン夜に
立てて、はい、
はあ、なるほど。で車ちょっと揺らして、みんなで
揺らしたかな、揺らしはしなかったかもしれないですけど、
あ、でそのあれですね、後日 車窓だけ取りに行って、田舎道とかで、
そうです、そうです、
それを当てる、
後日じゃなくて取ったかもしれないですけど、なんかの移動の時に、
あ、大変、
取ったかと思います。
なるほどね、なるほど。あとあの、まああのテケテケってそのしょ、もういきなり現れて人殺すのがちょっとびっくりするんですけど、
は
あ、まあ言っちゃえば貞子とか佳代子は結構時間かけて殺すじゃないですか、呪いで。
ああ、
テケテケだけちょっとものすごいあっさり人を殺すんですけど、
はいはいはい、
その衝撃度が結構僕すごくて、当時ですね、まあ、まあ、こうネタバレになっちゃいますけど、まあ、ほぼ全員死ぬじゃないですか。
なあ、はい、そんな感じでしたっけね、
はい、ほぼ全員死ぬって、はいはい、まあ、全員死ぬんですけど、あれはすごかったですね、本当びっくりしましたね。まさかね、山崎真美さんは真っ二つになるわ。
ああ、そういえばそうか、
はい、で2の初めで大島優子さんも真っ二つになるわ、
はいはい、そうですよね、
こんな、こんなことあるんだと思いましたね。あんな、あれはもう脚本の段階で、
そうですね、
全員殺そうみたいな、
全員殺そうと思ってやってたわけじゃないでしょうけど、まあ、なんか、はい、
なるあと、蛍幸次郎さん、
はい、
出てきますけど、
僕
結構好きな俳優さんなんですけど、
はいはい、
まあ、名脇役というか、
はい
はい、どうでした演出するのにあたって、あんま覚えてらっしゃらないですか？
ああ、何も言ってないですけどね、蛍さんに。
あ、その後蛍さんとお仕事されてます？
してないですね。
ああ、なるほど。未だにね、もう現役バリバリで、
はい、
あの本当安定感のあるお芝居されてますけど。なるほど、そっか、ちょっとワンについてはこれぐらいかな、お聞きしたいな。何か思い出ありますか？特にないですかね。テケテケのワンで大変だった思い出とか、お話ししたいこととかあります？
何があったかな。ワンは、
まあ、朝早い撮影はきつかったっていうのは、
なんか多分最初のテケテケが完全に姿を見せるところが、
はい、
結構
工夫したというか、こだわった、
うん、だった気はしますけど、その最初だから地面に伏せてて、
はいはいはい、
下半身のあるなしは分かんないんだけど、こう、はい、ぐーっと体を起こしてくる、手で地面ついて、
手だけで、はい、
体を起こすと下半身ないのが分かるっていう、
あれ後ろから光当ててて結構なんか強烈
な、そうですね、
はい、
逆光で。
ああ、なるほど。
あとは鹿島さんっていうか、まあ、鹿島さんは、はい、まあ、あれなんですけど、
あ、なるほど、スタジオバックホーンの、まあ、
そ, そのまあ突然殺すとかっていうそのなんていうんですかね、それだからまあ J ホラー的な描写がまあ好きじゃないので、
ああの
まあアメリカン
なるほど
ホラーな感じのもう一気に勢いでバッてやっちゃいみたいな、
あスラッシャー的な、まあ、
そうですね、スラッシャー的なより暴力的な感じでは見せたいっていうのはやっぱりちょっと面白いです。だからそうじゃないとなんかやる気も起きなかったというか、やっぱり幽霊が出てきてなんか引っ張っていなくなっちゃうみたいなとか、なんか幽霊見たらいなくなっておしまいみたいなのは、
あなるほど、
まあ、正直あんまりちょっと興味はないっていうか、作る上では。
なるほど、あのスパッと切るのはじゃあ本当試合さんっぽいって言えばっぽいですね。
そうですね、だからあズバッていくんだったらそれは面白いなって思って、
なるほど、
それだったらいいと思うと思ってやった記憶はありますね、はい、
なるほど、確かにそれ言われてみれば試合さんっぽいですね、そこの殺し方は。あとじゃあテケテケ2のお話に行ってもいいですか。
はい、
テケテケ2なんですけど、あの、まあ、これガラリと変わって、まあ、学園ホラーというか、
そうですね、完全に学校が舞台みたいな、
学園、そうですね、はい、なんか、まあ、なんていうんですかね、女の子たちのいじめにから生まれるその呪い、
はい、
呪いっていうか、まあ、嫌な感じのね、あの憎しみ。
これはだから、何に近いかな、
何に近い、
これはだから多分そのこうやって、まあ、中村美優ちゃんが演じてる女の子が、
はい、
あのまあ、復讐のためにテケテケを利用するみたいな、
あれって利用してるんですか、なんかもう2人でなんか、
まあ、ちょっとそのなんですかね、取り憑かれてるとも言えるんですけど、 ね、でもまあ、あの共鳴し合ってというか、
なるほど、
いう感じになってて、なんかその辺があ クリープショー の、 あのでっかい猿が出てくるエピソードがあるんですけど、それはそのでっかい猿
を操って
怪物なんですけど、その怪物の入っている箱
を
のところに自分が嫌いな人をあの登場人物が主人公が見に行かせて、それで食い殺されるみたいな、
は
い、
なるほど、
食い殺させてで、まあまあ、そういうことをなんか繰り返すみたいな感じの話だったと思うんですけど、なんかその辺から着想を得てた気がしますね。なんかそういう子だからあくまで人間側したいっていうか、これなんか何かでやあれ何かで同じようなことやって、何だったっけな、
え試合さんの別の作品ですか、何だろうな、
何だったっけ、地獄少女はちょっと違うか、
アダではない、
アダじゃないですよね、
え何だろう
な、そういうあれ何だっけな、
なんか ありそうで思い怖すぎ系じゃないですよね、
あれなんだっけな、ちょっともう一度忘れちゃいました。
確かに、
まあ、そういう話がなんか好きなんですよね。
あのコックリさんはちょっと違いますか、違うか、
怖すぎじゃなくてなんかだったとは思うんですけど、
確かになんか志田さんに似たような話ありそうですね。
なんだっけな、ちょっと俺のウィキペディアを検索したらタイトル見れば思い出すかもしれないですけど、あ密閉だ、あの奇談百景の、奇談百景、オムニバスの奇談百景の中でその密閉っていうのを撮ってるんですけど、
ありましたね、
それであれって、ま、それこそクリープショーなんですけど、あのトランクの中に、まあまあ、幽霊的な化け物がいて、
はい、
そいつにその、まあ、自分の殺してほしい人を、まあ、食ってもらうみたいな話なんですけど、
あすいません、あの密閉ってあれですよね、あのクローゼットから
そうですそうです
ガーって出てくるやつですよね、
そう
です、あれそういうお話でしたっけ、
そうです、三浦透子
さん、三浦透子さん
で、
はい、
クローゼットの中に要はそう トランクがあるんですよね、
はい、ありましたね、
スーツケースが
印象的なトランクが
ボロボロの、その中にだからあのまあやばいのが入っててみたいな話です、ね、
あそれはじゃあちょっとテケテケ2思い出してっていうか、
思い出してやっぱりクリープショーですね、だからそういう話がやっぱ好きなんですよね、その
クリープショー2ですか、
いや1です、
1、あ、その印象が強いんですね、
はい、 なんかそういうこう邪悪なものがあるんだけども、
はい、
それそのものというよりはそれを人間が利用してとか、はい、まあ、共鳴してみたいなことはもうちょっと本当はさらに本格的にはちょっとやりたいんですけど、
なるほど、
まだそれやってないですね。自分の中にやったような気がしてるだけで、
あ
そこまで本格的にやってないです、
ね、あ、じゃあまたいずれやる、
またいずれ、そうですね、
いいですねそれ、はい、なるほど。ですね、ちょっとキャストさんについてお話聞きたいんですけど、まあ、岩田さゆりさんが、まあ、今回2では主演ということになってて、はい、でその次に中村美優さんで松島初音さんとかいらっしゃるんですけど、
はい、
僕も当時僕は中村美優さんと松島初音さんにも結構恋焦がれた時期があって、まあ、すごいな、テケテケ2このメンバー出てるのすごいなってちょっと思ったんですけど、中村美優さんっていうのはもう僕今の僕からしたらやっぱりちょっと伝説的な方なんですけど、
はいはい、
その方とお仕事したっていうのは白井さんすごいなって思うんですけど、 どうでした印象は。
中村さんはやっぱり何考えてるか分かんないですけど、なんか
天然なんですか。
天然だとは思いますね。あ、そのでも実際本人もちょっとダークな雰囲気を身にまとってるんですよね。でこう、まあ、だから雰囲気がある子なんですよね。だからそのうまいというわけではないんですけど、やっぱり芝居についても自分で結構考えてきて、で合間とかでも自分でこうちょっとセリフつぶやきながら動きとかも練習してみたりして、すごい
ストイックですね。
そうですね、仕事はすごい真面目にやってくれて、まあ、俺は本当にこのテケテケ2の中村美優ちゃんはまあ本当に最高だなと思ってますけどね。いや
本当怪しさがちょっと半端なくてですね。
そうですね、
あともう画面の吸引力がすごいんですよね、うん、
だから
いるだけで
本当にこういう人こそもう映画でずっと出続けてほしいなっていう人なんですけど、まあ、引退は、ね、されちゃいましたけど、
富江出てらっしゃいましたよね、
はいはい、
あれも僕相当好きで、
はいはいはい、
いや本当確かにまあね、引退でもったいないなって思うんですけど、
うん、あと声が本当素晴らしいです。
あ、そうですね、
中村さんは
声がいいですね、確かに。
うん、
テケテケ2がですね、ちょっと僕印象的で好きなシーンがいくつかありまして、ちょっとそれについてお話したいんですけど、は
い、
まず中村美優さんの、お財布がですね盗まれるシーンがあるんですよ。
はいはい、
ロッカールームで、
はいはいはい、
おそらく体育が授業が終わった後にロッカールームで、これ確かワンカットで撮影されてるんですけど、
はあはあ、
ちょっと長めのお芝居が
です、
ね、はい、そこがですね、女性が本当10人ぐらいいる中で、
はい、
中村さんの動きにこうカメラが合わせて動くんですけど、
す
ごい女性の立ち位置とかも含めてですね、そうね、ああ僕すごい結構時間かかったんじゃないかなちょっと思って、
あ
かっこいいなって思ったんですよね。財布がないってちょっと、
はい、
でそれで、あんた一人ちょっと女の子が誰だか分かんないんですけど、体育を休んでた女の子がいて、その子にちょっと詰め寄るんですよね、
はい、
あなた体育今日休んだでしょとか言って、あんたが盗んだんでしょとか言って、
誰が詰め寄るんですか。
中村さんが詰め寄るんですよ、はい、そこがすごいかっこよくてですね、ここはかっこいいなと思って、あんま覚えてらっしゃらないですね。
そうですいやでも彼女ももっと本当にふんだんに使って、
いや体操着もねかいいなと思って、ロッカールームにたくさん女性が体操着着ているっていうのもね、またすごいな。
いや本当にもう一回仕事したいかったですけどね。
あ、残念ですね。あともう一つですね、あ、そうだ、あともう一つ、これはすごい印象的っていうか、これ多分絶対狙ってやってるシーンがあって、後半でですね、中村美優さんと岩田さゆりさんが教室の中で、
はい、
多分夕方なんですけど話すシーンがあるんですよ。でそこで、
はいはいはい、
窓にですね、木の葉が、木の葉がものすごい大きく投影されてるんですよね。
はははは。
で僕これ見た時に、あ、地獄少女のオープニングの
そうです、ね、
とすげえ似てるって思って、ね、
はい、
あ、これ白石さん絶対こういうのお好きでやってらっしゃるんだろうなと思って、ま
あ、そうですね、共通して、俺あの時は何をイメージな、でも夕日でっていうのはなんか 何か元にイメージしている作品があって
る
んです
けど、それをちょっとお聞きしたいなって思った。
もう覚えてない
ですよね。
何か見たいなって言った気はするけど、
あれちなみに、まあ、美打ちかなんかでこういうことしたいっておっしゃると思うんですけど、
はい、
あのその窓にものすごい大きく木の葉が映ってるんですけど、うん、
それは全く記憶にないんで、それは照明部。
あ、じゃああれって用意するんですか。でもてか覚えてらっしゃらないですよね、その木の葉。
この葉は多分この葉というか、まあ、枝ですよね。
枝ですけど、はい、だから ものすごい大きく、
それ多分まあ照明部がそのいい当たりが来るように、あの現場にあるやつを使ったか、なんか持ってきたかだと。
あ、なるほど。あれなんですよ、御殿場のフェニックスだと思うんですけどね、はいはい、
ですね。
そこはじゃ木はじゃあもしかしたら
あるやつを使ったか持ってきたかだと思いますね。
いや、なんかああいう演出が僕すごいかっこいいなと思って、う
ん、そこは俺あの全く覚えてないんで俺の指示ではないです。
ただその夕日を生かす、夕日に染めたいみたいな感じはおっしゃったんですね。多分
そうですね、もうなるべく真っ赤な感じっていうか、強烈な夕日の中でちょっと逆光な感じの中でやりたいんですっていう話はしました、ね、
で、そので僕これ見て、地獄少女 そのオープニングで、なんか女の子がまたいじめかなんかに遭ってるんでしたっけ、確かそれ。
はいはい、そうですね、
はい、で あの時も結構夕日にカラスでしたっけ、なんか
カラスですね、
はい、ああいうの結構投影されてるのも見て、ああなんか白井さんこういう演出お好きなんだなと思って、で、まあ、今日覚えてらっしゃったらそれにインスパイアされた作品を聞きたいなって思ってたんですけど、
地獄少女の時にイメージしてたのは、はい、その冒頭の夕日の教室でイメージしてたのは、はい、うるせえやつら2ビューティフルドリーム
ですね。あ、ま、お好きな作品ですよね、
はい、
なるほどね。ビューティフルドリーマー、あれはでもかっこいい。このですね、まあ、何度も言いますけど、その夕日の中で中村美優さんと岩田さゆりさんがこう話す、対面して話す二人きりのシーンがですね、すごいかっこいいんですよね。まあ、とにかくまああれですね、もう要は中村美優さんがかっこいいんですよね、はい、もう
そうですね、まあ彼女が持っていきますね本当に、
はい、だからこれキャスティングはもうやはりプロデューサーの方がもう中村美優さんで行こうっていうふうにもう決めてこられた、
この子にしようと思うんですけどみたいな感じで、確か一応なんかそれぞれ確認はしてた気はしますね。
オーディションは特にしてないんです
よ、ね、オーディションはしてないです、
一切してらっしゃらない
です、ね、確かしてないです。
なるほど。
ただあれかな、もしかしたら、何人かいる人たち、いじめのグループの
いますね、6人ぐらい、
の人たちは誰が誰っていうのを知るためにちょっともしかしたらオーディション的なことをやったかもしれない。
あ、なるほど。
なんかそういうことをしたような気がします。で、誰が誰って決めた気がするが、ちょっといや、どうだったかな。でもキャスティングで決めた人を当てはめてたような気もするし、ちょっと、
なるほど、もうそうです、覚えてらっしゃらないですよね。ただ、まあ、低予算なのは分かりますけど、まあ、ロケ地から見てロケバスでですね、あの人数の女子高生を、うん、エキストラを連れてって、さらに、同じ制服を着せる、
はいはい、
またそれも結構お金かかるなと思って見てたんですよね。僕そうですね、1も2もだって違う学校じゃないですか設定は、
はい、
だから違うセーラー服っていうか制服用意しなきゃいけないし、で1も結構学校のシーンでエキストラさんがたくさんいて、
そうですね、
はい、まあ低予算映画だとその本当に学生を集めるのが大変でですね、あと制服も同じ制服を集めるのも結構大変で、
うん、
だから結構お金あるのかな、
低予算の悩みであって、もう本当見る人は全く関係のないことです
けど、ね、確かに
だからさりげなく皆さん見てるけど、実は
超
そういうことがすごく大きな問題になってたりするっていう、
ちょっとした豆知識というかあれですけど、大抵使える学校って郊外にあるんで、そこまでロケバスで、ね、連れていかなきゃいけないのが大変なんですよね。
大変ですね、
はい、
でもエキストラは割と現地で、
あ、現地調達、
うん、お願いしてたような気が、あっちの方は、てか、ワンに出てたエキストラの人たちは、多分
現地の方、
現地じゃない人たちだったと思うんですけど、ツーに出てた子たちは、ちょっとやっぱ、だいぶ遠いから、御殿場周辺で集めた、 てたような気がしますね、うん、その現地のフィルムコミッションで集めた人たちだった気がします。
なるほど。あれ、そういえば地獄少女もフェニックス使ってましたよね確か。
地獄少女も一部、
あれ、あれ地獄少女、
サダコバーサスカヤコで使ってます、
ね、そうですよね。そっかそっか、
地獄少女は使ってないわ。
地獄少女は違いますね失礼しました。で、あと、最後です。あ、ちょっと戻りますけど、松島初音さんはどうでした？印象、あ、まあ、なんか覚えていらっしゃいますか？
松島さんは
僕すごい好きなタレントさんであり女優さんなんですけど、
そう、これが当時天然なのかどうか分かんないんですけど、
はい、
その衣装合わせの時に松島さん入ってきた時に、
はいはい、
あの人形を持ってたんですよ。何の人形だったか忘れましたけど、まあ、これぐらいの、
結構大きいですね。
そうそうそう、なんかぬいぐるみですか、要は。
え、ぬいぐるみを持ってたんですか？
ぬいぐるみを手に持ってて、
はい、
でリュック背負ってて、
はい、あ、
でちょっとやっぱりちょっとなんすか、ちょっと尖ったポップな格好をなんかしてたような気がするんですけ ど、 だそれ見た時に、お、面白いってやっぱ思いましたね。
なるほど。あのいじめっ子の様も様になってます
ね。いや、最高でしたね。
怖いですよね、
はい、
本当にやってそうな感じな、はい。
だ松島さんもまたなんかやりたいな、一緒に仕事したいなとは思いながら、うん、まだ実現してないですね。あれではちょっとやったんですけど、あの怖すぎの、
え、怖すぎ
貞子 VS かや子のニコ生でやった、はい、生で怖すぎっていう貞子 VS かや子の宣伝番組で、はいはい、あの怖すぎとコラボというか、
はい、
怖すぎメンバーがその貞子とかや子が出るという学校に夜ちょっとこう潜入してみるみたいな、
生中継、
その時に MC が松島さんっていう。
そうだったんですね。
うには、その時からもまただいぶ経っちゃったんでですけど、
あれでした、やっぱりあのお久しぶりです監督みたいな。
そうですね。
あ
とね、2回ばったり会ったこともあるんですけど、
あの撮影所とかですか？
割と、いや、テケテケからそんなに経ってない時に、あの東中野にの映画館にで、確か松江くんの特集上映だった気がするんですけど、松江くんの AV とか
ポレポレ、
はい、
上
映、
ポレポレ、
その時ポレポレだったかな、そういう上映してた時にすごい綺麗な人が声かけてきて、
はいはい、
え、誰だと思ったら松島さんだったんですよ。
あ、じゃあたまたま見に来てらっしゃ
る。そう、たまたま見に来てて、あとはあのゴールデン街にいたら、
結構そのマニアックな場所にいらっしゃる。
ゴールデン街で歩いてたら、
はい、
あの松島さんがあの、はい、もうあの亡くなりましたけど、あの勝谷 何さんでしたっけ、あの黒い丸眼鏡かけた、はい、あの評論家みたいな人、
分かんないです。
もう確かガンで亡くなっちゃったんですけど、はい、その人と飲んでて、
はい、
歩いて結構酔っ払ってて、それであれ監督みたいな感じで行って、
はい、
でそのまあ、私があの知り合い の、 そのお店の方に一緒に行ってしばらく飲んでましたけど。
あの石川優也さんのお店ですか？
いや、
違うお店ですか？
じゃあスイーツっていう、
結構縁がありますね松島さんに不思議な縁が。
そうですね、だからその、まあ、お仕事はしたいんですけど、なかなかね松島さんをキャスティングするっていう、なんかそれがハマるっていう作品なかなかなくて、まあそういうハマらないとなかなか。
あ、でも
だと思うんですけど、
今ちょっといい話聞けました。またいつかお仕事できたらいいですね、それは。
いや、そうですね。
素敵なお話ですねそれ。あとですね、まあ、これあの最後あの、まあ、信じられないあのカタストロフというか、あの大殺戮が起きるんですけど、
はい、
もうほぼ全員切り裂かれるんですけど、
ええ
まああのまあまあ、これもネタバレありなトークなんですけど、まあ、中村美優さんが結構最後切り裂かれちゃうんですよね、
はい、
でその時 の、 結構その切り裂き具合がすごいことになってて、あ、まあ、確かに試合さんっぽいですね今思えば。もう殺し方が
なバイオレンスと勢いみたいな、
スラッシャーですね、
勢いのあるバイオレンスみたいな、
あ、
だバイオレンス映画として、まあ、ちょっと作りたかったっていうのがありますよね。
あ、なるほど、バイオレンスですね、なるほど。で、 一番最後の、まあ、そのラストの、まあ、大バトルのシーンがですね、
はい、
何なんですかね、なんか電車のが置いてある、
電車が置いてあるところですね、
はい、あれいいですね
あれもね、どこだったかちょっと覚えてないんですけど、でもあれもあれちょっと離れたところですね。
あれは廃電車ですか、
うん、ええ、違います、
生きてる電車がの置き場所なんです。
そうです、そうです。
そこであんな大変な撮影させてくれたんですね。なんか
そうですね、深夜ですけどね、まあ朝まで、
え、あれ朝までコースだったんですか。
あれ朝までコースだったと思いますけど。
あ、じゃあ大変だ。撮影の時期は覚えてらっしゃらないですよね、夏とか冬とか。
でも寒かったと思いますよ、
確かに。うわ、じゃあ大変な撮影だったんですね、あれ。
なるほど。あ、2009年3月劇場公開って書いてあるから、多分2008年の寒めの時期に。
あ、12月とか11月
とか。12月まで遅くはないかもしれないですけど、もうちょっと早めかもしれないですけど、あ、まあ、あの寒かったっていう記憶はあります。
結構シアさん寒い現場多いですね
そして、まあ、暑いよりはマシですかね、俺は。
そうですよね、
うん、まだ寒い方がマシ
ですね。あれでしたね、確か定屋のラストの井戸のシーンが超寒かったっておっしゃってました。
そうですね、はい、
そっか、ちょっとそうですね、お聞きしたかった話はそれぐらいかな、僕の中では。何かテケテケ2でありますか、なんかこれは話しておきたいエピソードか何か。
そうですね、あと今もう多分役者やってなくて声優だけやってる山本彩乃さんっていう子も出てるんですけど、
はい、
彼女もすごい良かったんですけどね。でもまあ今多分役者はもうやらないのかなと。
それまたいいお話聞きましたね、
はい、
確かにそうですね、たくさん女の子出てるから。
あとその後あの少しテレビで、あの、なんですかね、お嬢様キャラみたいな、あの、
はい、
お金、あのおじい様がお金持ちみたいなキャラクターで出てた、
はい、
安藤聖子ちゃんっていう、
はい、
まあ、グラビアをやってた子ですね。
おじいさんがお金持ちっていう役、あ、はい、なんかドラマか何か
で、安藤さんはその後あれですよ、神アイドル総選挙バトルで主演出てもらったんです。
懐かしい、なるほど。
今も自分であのお店やってますよね、お店を、食事のお店を展開して。
あ、そうなんですか。
代官山とかで、
はい、代官山で、
はいはい、
じゃあもう実業家になられたんですね。
そうですね、言ってみれば、はい、
白井さんでも結構皆さん覚えてらっしゃいますね、その女優陣の方ね。
そうですね、ある程度はある程度ですね。
なるほど、はい、いや本当あれですね、テケテケ1と2でものすごいたくさんの女優さんと仕事されてますよね。
そうですね、まあ、大島さんともねこの時だけだからまたご一緒できないものかなとも思いますし、まあ、中村さんはもうねもう無理ですけど。
なるほど。
これは本当中村さんとだけはこれもう一本。
ああ、そこまでおっしゃる。
そうですね、次やったらもっとって思ってましたけどね。
そこにいろいろ思い入れが、なんか珍しいですね、ここ、なんか白井さんともう十何回こういうふうにインタビューしてますけど、そこまで思い入れ返す方ってなかなかなかいらっしゃらない気がするんですけど。
だからやっぱりそのこう映画の中でこそ輝くっていうか、なんかなかなかやっぱり本人もねちょっとそれなりに難しい性格の人だとは思うんですけど、
まあ、そうかもしれないですね。
役者業は合ってるんじゃないかなっていう表現としては。
そっか、そう考えると惜しいですね。
そうですね、だからただまあまあそれはしょうがないことなんですけどね。
でも白井さんが思ってらっしゃるってことはやっぱ他の監督も思ってるかもしれないですね。そういう
あと思いますけどね。
すごいちょっといいお話聞けましたね今回。いやちょっとですね、たくさん貴重なお話聞きましたけど、僕はこれぐらいですかね。何かありますか、もう最後に。
そうですね、まあ、自分としてはテケテケ1、2それぞれ違う面白さがあって、
テイストが全然違いますよね。
そして1で手堅く、2でちょっと好きなことみたいな。
僕はあの2の方がお好きですね。
はい、
試合さんらしさが出てる、
はい、だからあのまあ、大島さんとはねこの1の手堅い方で一緒にやったんで、このテケテケ2ぐらいの世界で、ね、
あ、なるほど、
また大島さんとも
なるほど
ちょっと やりたいですけど、まあ、そういう映画にね大島さんがもう 出るのかどうかがちょっとわからない
確かにそれは
感じではあるんですけど
確かにそれは
そうですね、そうなんですよね、
そうですね、
なかなかやっぱりそういうこうホラーものジャンル映画になかなか、はい、出たがらない役者さんというのはやっぱり当然多いので、
それを考えるとですね、そういう映画に1回出るとなかなか次ご一緒する機会ってなかなかない、
そうなんですよ、だから1回出たらもういいんじゃないかとか、そんなに頻繁に出たらそういうね、あのホラーにたくさん出てる人みたいな色がついちゃうとちょっと消耗品っぽくなっちゃう、見られてしまうっていうところが、まあ、日本ではあるかもしれないんで、
じゃあもう本当お金があったら自主映画って感じですね、そんな感じですね、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今日はちょっとこのぐらいで大丈夫ですか、
はい、
はい、それではですね、今日はテケテケ1と2のお話を聞きました。それではですね、また次回お楽しみにしてください。はい、今日は映画監督の白石浩二監督がゲストで来られました、
はい、はい、
ありがとうございました、失礼いたします。